それでは、本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所は、ピリピ人への手紙、1章の27節から29節です。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば、私が行って、あなた方に会うにしても、また、離れているにしても、私はあなた方について、こう聞くことができるでしょう。あなた方は、霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、また、どんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとってはほのびの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。それでは、フィリピ人への手紙、1章の27節から29節を、内藤正治さんから、証、分かち合いの箇所としていただきました。これを中心に話し合いを進めていきたいと思います。それでですね、今の箇所でも、十分わかると思うんですけれども、このフィリピ人への手紙の、一章の12節からちょっと読んでいいですか？12節から読んで全体像を見た方が、なんとなく、こういうことかってわかりやすいと思ったので。それは、一章の12節から読みます。私にとって生きるとはキリストを生きること。兄弟たち、私の身に起こったことが、かえって福音の前進に役に立ったと知ってほしい。つまり、私が監禁されているのはキリストのためであると、兵営全体、その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で、多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなく、ますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。キリストを述べ伝えるのに、妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方は、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて、獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。だが、それが何であろう。口実であれ、真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けとによって、このことが私の救いになると知っているからです。そして、どんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い、希望しています。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続けなければ、実り多い働き、生き続ければ、肉において生き続ければ、実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私にはわかりません。この二つのことの間で板挟み状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。ただ、他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは、私ゆえに増し加わることになります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすれば、そちらに行ってあなた方に会うにしても、離れているにしても、私は次のことを聞けるでしょう。あなた方は一つの霊によってしっかり立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っており、どんなことがあっても反対者たちに驚かされて立ち退くことはないのだと。このことは、反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを記すことです。これは神によることです。つまり、あなた方にキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのです。あなた方は私の 戦いをかつてに、今またそれについて聞いています。その同じ戦いをあなた方は戦っているのです。これがこのピリピ人への、内藤さんが選んでくださった箇所の、少し前からなんですけれども、話されていることの、全体像をちょっと広げてみましたけれども、そうですね、前も僕は話しましたけれども、内藤さんってこう、前働かれていたときは、恥も外聞もなく人を誘ってきていたという。
恥はなかった
よ。うん、なかったと思う。
聞いてない。
聞いてない。恥も外聞もなく。あと、なんか、内藤さんの立場はこんなに誘っていいんだろうかと思うような感じの、仕事関係の人とかも誘うし、で、そういうことも、それはなんかこう、詐欺ではないかと思うような感じの誘い方も、なんかご飯とかがあるよみたいな感じとか、なんかこう、ね、ちょっとした詐欺まがいな雰囲気で誘っていたっていうところもあるし、でもそれで、やはり、神様を信じたという方も、やはり、出ていましたし、だからこれを見た、時にとても内藤さんらしい箇所だと思ったんですけれども、皆さん内藤さんのそういう姿を見て覚えていると思いますけれども、今私たちがここにいて、たびたび、どうやって伝道すればいいかとか、いろいろ話し合ってますけれども、あの時の内藤さんの勢いにしてみれば、なんか、考えてみればチャラいなっていうことを、この聖書箇所を見て、思いました。はい、それでは皆さん、心に思ったことがあったら、お話をお願いします。
新共同訳ですかね、
うん、そうだね。
統合訳と新改訳はこれ、ただで始まってて、まあ、文脈でわかると思うけど、でも、ただだとなんかちょっと曖昧な意味が、なんか、安っぽく聞こえることもあるけど、やっぱり新共同訳に書いてあるように、ひたすらっていう、ただただやりなさいみたいな、そういう感じで、直訳はキリストの福音にふさわしく生活しなさいじゃなくて、なんかね、神の御国に生きるようにしていきなさいみたいな、そういうニュアンスらしくて、だから、なんでだろう。ただ神様の作られたその御国っていうのがあって、その中の住民だという意識を持って生活しろっていうニュアンスらしいんだけど、それだけでも日本人にはピンとこないよね。特に戦後の日本人っていうのは、国のためって言ったらもう右翼かとかね、そう思っちゃって、そういうことを言葉にすること自体タブーに近いような感じになってるけど、当時のこれ、どこだったっけ、マケドニアの方なのかな、ピリ、まあ、パウロが開拓した教会のうちでも最初の方らしいんだけど、
うんうんって言ってるからそうなの。うん。
そうなの。
うん。わかんない。今、うなずいてたのは何だったの？
いや、そうなのかってうなずいてたのかもしれない。うん、まあ、それはともかくですね、御国の住民として、神の御国に住む者のように振る舞いっていうのは、昔、いざ鎌倉っていう言葉があるように、その、忠誠を誓う。その、なんて言うんだろう。国がなんか自分のためにしてもらうっていう、受動的なことよりも、自ら国のために生きるっていう能動的な部分で書かれてるそうです。だから今の日本人にはなかなかピンとこない部分かもしれない。アメリカ人の方がよくわかるかな。アメリカ人っていうのはもう国のため、自由のためとか言ったらすぐ、動かされちゃったら失礼だけど、ね、国のためって言ったらすぐ、エモーショナルになる人たち多いけど、アメリカ人の方が分かりやすい部分かもしれないけど、うん、そんな意味だそうです。忠誠を誓う。だから神様の御国の中で忠誠を誓うような生活をしなさいっていう意味だそうです。だからもう、命かけてるような部分があるよね。ここ、ちょっと優しく聞こえるじゃん。キリストの福音にふさわしく生活しなさいっていうのと、神の御国の住民のため、もう、 すべてをかけて生活しなさいって言われると、ちょっと重さが違ってくるなっていうのはあるんですけど。とりあえず、覚えてることを解説しました。
何かありますか？ちいさん、熱心に見てますが、どうですか？
まあ、自分自身思ったんだけど、その、日本人に、もう伝道とか抜きにして、なんか、こう、話するときに、ポロッとなんかこう、あ、そうだよね。なんか一回あったんですよね。こう、なんかその、ああ、やっぱりイエス様だったらこういうことするんだねとかって、全く知らないところに行ったら、しらーっとするんですよ。なんでこの空気読んでないねって感じで。で、まあ私は何が言いたいかというと、その雰囲気っていうのは何なのかなって考えたんですよ、ね。で、こっちもなんかその、自然にこう、ポロッと出たことなのに、そこでなんか一瞬こう、空気が読めてないな、この人がっていう感じで、さっと来るっていう。ことが、僕は日本結構行ってたので、でもね、最近なんですけども、兄にそういうことを言ったら、しらっと来ないんですよ。最近。そう、イエス様、ああ、そうだね、とかって言ってくれる。で、やっぱりこれは何かなのかなと思って、やっぱり、絶えず、その心に思ってる。ことを言うっていうこと、この箇所にも書いてましたけども、ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。そうすれば、そちらに行ってるあなたが出ない離れている以前にしても、次のことは聞けるでしょう。あなたは、一つの例によって立ち、心を合わせて福音の信仰のために共に戦っていますと。どんなことがあっても反対者に脅かされてたじろくことはないのだと。だから、その戦うじゃなくって、本当にこう、なんかこう、その会話の箇所にこう入れると、向こうもなんかこう、最近は、その、兄貴らは、こう、ああ、そう、本当そういうことなんだな、とか、こう、同意してくれるっていうか。だから、まあ、何が言いたいかというと、要するに、自分は今何を言ったんだって、こう、思わないように、いや、これは、こういうことなんだよ、っていうふうに、こう、その、なんていうか、雰囲気がこう、パッと来ても、と、自信を持って、私はイエス様を伝えてるんだ、ということをね、自覚最近、したいと思ってます。はい、ということで。
他に何かありますか、皆さん。マリさんとかは、なんか、ある？
さっき、あやさんが言われた、なんだっけ、内藤さんが詐欺まがいの、お誘いをしてっていうのも、やはり、それぞれに、やはり、賜物があって、本当に、そういうお話を、全然、イエス様を知らない人の場でしても、やはり、しらけずに、あ、この人だったらちょっと行ってみようかなとか、この人の話だったら聞いてみようかなって、思わされるキャラクターっていうのがすごい賜物だなって本当に思って、うん、そうそう、それでやはりここのそのピリピの箇所はそのキリストのためにみんなでこう奮闘する福音のために奮闘するっていう話なんですけども、やはりちょっと私がそれをやったら場がしらけちゃうんだろうな、すごいこう人間力というか神様からの賜物なんだなっていうのが今ちょっと一番印象に残ったとこ思ったところです。はい、以上です。
前ね、内藤さんがいないとこでね、内藤さんを囲む女子と飲み会したことがあったのね。
内藤さんいないところでね。
うん、内藤さんいないところで、内藤さんをね、囲む女子たちのね、飲み会に参加させてもらったことあったんだけどね。まあ、おっちゃんの言うことだったら仕方ないね、みたいな言
うことね。愛されキャラなんです
ね。おっちゃんが言うことだったら仕方ないね、みたいな感じで。うん。もうそんな感じだった。うん。
ねえ。
やって。
すごい賜物だなと思う。
ねえ。
うん。
うん、
そこだよね。なんか、押し付けがましい人もいるからね。押し付けがましく、いや、押し付けがましくてもいいのか、キャラによっては。内藤さんも結構しつこかったからな。
うん。
あの、押し付けしいのもいいんだろうね。あの、キャラによるよね。だから、でもなんか、そういうふうに、なんて言うんだろう。アメリカ来て大学にとかいると、やっぱり、ね、学生伝道のグループがあるわけですよ。キャンパス歩いてると。どっか用事があって歩いてるのに、excuse me, can we talk about Jesus? Do you believe in Jesus? ほっとけとか思うじゃない、こっちは。ね。だから、あ、もう洗礼受けてるから大丈夫か。So we can pray now, right? こっちは急いでるのに。じゃあ、ちょっと一言一緒にお祈りしていいかってのが、ちょっと急いでんだけど、You believe in Jesus, right? ってキラキラさせてくるようなね、人たちもいて。なんか、そういうのになるとちょっとなんか、相手の時間もちょっと気にしてよっていうのは、時々あるんだけど、うん、やっぱタイミングとノリっていうのはやっぱりすごい、大事かなとかもね、うん、その話聞いて。もちろんそのキャラ、その人のキャラもあるんだけど。あと、まあ、その人のキャラを知るってことはやっぱり知り合いであるってことじゃん。なんか、だからなんか、その、もちろんロゴ伝道とかで、行き当たりばったりみたいな感じで、その、見ず知らずの人に声かけるのも大事だし、そういうので救われた人たちもたくさんいるけど、あの、場合によってはやっぱり、その人との人間関係まだまず作り上げてからの方が、いいこともあるのかなとか思ったりする。これ今日の話とどこまで関係あるか分からずに喋ってんだけど。いや、今の話の流れでね。
うん。
うん。その話の流れで、あの、クリスチャンじゃない人が、私クリスチャンですって思ってる人がこっちって多いなと思って、それになんか反論ではないけど、それをなんか、例えば統一教会の人とか。
いやいや、統一教会の人たちが、統一教会の人たちは誘うときだけ私たちはクリスチャンですっていうの。
そうなの？あれ分かって言ってんの？
そうだよ。そういうやり方なの。
うん、そうだ
よ。で、実際に行って、まあ、セミナーとか受け始めたら、キリストではダメだったんですとか言われちゃったりするの。あの、文鮮明様こそが真の救いの主でって話に持っていかない。誘うときだけクリスチャンってね。
だから、クリスチャンじゃないのにクリスチャン、あ、自分の宗教をクリスチャンと思ってるんだ。もうモルモンの人たちもそうだし、あの、それをどう、いやいやってこう、またその話、なんて言うんですかな。なんて言うんですか。こう、気づかせてあげるというか、それは余計なお世話なのかもしれないですけど、なんか、って思ったりもすることがあります。
ただ、モルモンとエホバの証人に関しては、もしかしたら本当に自分たちこそが本当のクリスチャンだと思ってるかもしれない。けど、統一教会は人によるのかな？もちろんその、文鮮明が救世主だというふうに信じてるから、そういう意味でのキリストで、うちらこそが本当の意味のキリスト教って言ってる人ももしかしたら多いかもしれないけど、さっきも言ったように、あの、最初に勧誘するときにクリスチャンですっていうやり方は実際にある。あるね、あの人たちの統一教会の場合はね。
はい、ちょっと話がそれましたが。
どこからそういうそれ方だったの？それではないのか。それてるわけじゃないんだよね。
あの、なんか、内藤さんのなりふり構わない感じが、統一教会にこう、結ばれていくという、なんかこう、不
本意な結果に。先回りの、馬鹿いの勧誘。
よその教会でもそうだし、自分も大学生の時に、あの、中国人とかタイ人たちの子が、今度金曜日の夕方、誰々さん家でディナー、みんなで集まって食事するんだけど、来ないとか言われて、 ないんかなーって思いながら、でもただで飯が食えるならええやとか思ったら、なんのことはない、やっぱりキリスト教の集会だった。普段はわしにすんげえ冷たい女の子もそういうところではニコニコする。そういうところで集まったら、おいでなんかいきなり、フレーズっていうの、その賛美歌じゃないけど、まあ、大半が顔見知りだったんだけどね。でも誘うときはなんか食事とか言っちゃうんだよね。結構クリスチャンもそういうやり方してる。
内藤さんもそういうやり方をしてたような感じの、
なんか。なんか、ちょっと話を元に戻せなくなっちゃったんだけど。
なんか私がね、他にもなんかこう、そうかとか思ったのは、キリストをね、信じることでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですっていうふうなことでね。そういうふうなところでもね、証とかになると、これで恵まれました、あれも恵まれましたっていうふうなことでね、キリスチャンになるといいことばっかりみたいな感じでね、それで、言うことになるけれどもね、ああ、こういうふうな言葉が、聖書に、あるんだと思って、それで、そこを、こう、上げてもらえたところも、なんとなく、こう、良いことだなと思った。うん。それで、今、こう、私たちが伝道できないとか、ああだこうだと苦しんでいることも、全部パウロが、もう、すでにやっていることだというふうなね。うん。じゃあ、ティカゴさん、なんかある？
さっき28話は日本語で何て
言うんでしょう？ 28 話ね。28話ですね。読むね。どんなことがあっても、反対者たちに驚かされて立ち退くことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びと、あなた方の救いを示すものです。これは神によることです。
うん、なんか私はそこが、うん。なんか一人そのね、どんなことがあっても、私たち、やっぱりこう、なんか一心でこう、なんていうの、そこで、こう、神様に任せて、その間に私たちはこう、その、ね、なんかあっても神様を信じるっていうことが、この20世紀は結構、なんか心に、なんか、結構、はい。
ん？
なんて言うんだろう、この 28? いろいろあっても、いろいろこう、ね、やっぱり、あっても、こう、ビビらないっていうか、やっぱ神様に任せて、私たちが変えるんじゃなくて、神様が変えてくださるというか、ことを忘れずに、こう、stand firm っていうか、その、恐れない。で、神様を信じるっていう。
うん。
なんか、うん。はい、28結構
ここのところってさ、反対者に会って、例えば、これは、ね、全然うまくいってないじゃないですか、ないかって言ってね、お前の神にね、頼んでみろよ、みたいなね、ことがあったとしても、それが、目に見えることが、救いなわけではなくて、それでその、自分たちの心の中で救われているっていうことが、それ自体が、神から出たことだっていうことになってるんじゃないかなと今。
もう一回、何自体が？
告知、ほら、その、苦しいことがその後の29節もね、うん、信じる信仰だけじゃなくて、苦しみのも恵みも賜ったのですって。うん、だから、こう、ね、よくね、じゃあ、あなたの神様にね、じゃあ、これを救うように言ってみろよ、みたいなことがね、言われるとするって言って。で、状況が何も変わらなくても、それを苦しみと、ね、それを、心の中の平安という、自分が信仰を持ったから心の平安こそが、神様から出たことなんじゃないかっていうふうなことを、心の平安。わかる？なんか言ってるんだ。うん。28、29で。だから状況が変わらなくても、信仰というような、そういう信仰というか、心の中で信じるということは、神様自体を信じてるということだよね。
うん
うんうん。
そうね。
うん。
まあ、目に見えない、だから目に見え、要するに成果とか結果っていうのが目に 見えない時期が続いたら諦めやすいから話、そうです。諦めやすいけど、普通、本来、普通はそうだけど、
諦めやすいというよりも、ね、あなたの神様に拝んでみろ。
あ、そう
です
ね。
って言われたとしても、状況が諦めないとか、そういうことではなく。
そうだけど、その、どうせダメじゃんとかいうような、その、あなたの神様に拝んでみろっていうのは、うん、半分皮肉が入ってるわけでしょ？
そうそうそうそう。うん、だからその状況が、じゃあ、拝んでみてどれだけ変わらなかったとしても、うん、心の中に神様を信じる心が、あるっていうこと自体が救いだっていうふうに。
うんうんうん、うん
うん。自分は変わらない。
自分は変わらない。
最初の、うちの教会の修養会の最初の2回はプリンストンと一緒にやったんだけど、おこのの方に行って。2回目の時やったかな、まさき先生がゲストだった。うん。で、彼がまあ2、3日連続喋るわけ。で、その中のね、集会の1回で、話の内容完璧には覚えてないんだけど、なんか、普通、証をするときってなんか、さっきの話じゃないけど、こういう成果がありましたとか、こうなりましたよかったですって話多いやん、結構。なんかね、たまたま一回ね、なんか私はこの人のために今でも祈ってますっていう、そのわしからするとなんかオチがねえじゃんっていうような感覚で終わった話があって、なんかしっくりこねえなとか思ったら、後でケンさんが、田辺さん、さっきの話すごかったよ。マジで。どこが合ってたら、いや、だってさ、普通証ってなんか結果が出たもの話すこと多いけど、それでも信じてずっと祈り続けてるっていうのも証だよね。って感じで。うん、ああ、そっか。思って、その時は、なんか、まあね、その時はよ。わしの方がクリスチャン人生長いのに、ケンさんよりは。ケンさん大したもんやなってこれ、いや、そんなこと思っちゃったんだけど。でも、うん。結果が見えてなくても、ずっと誰かのために塗り続けてますっていうのも証なんだなっていうのをね、その時はピンとこなかったけど、なんかケンさんに言われて、ケンさんに言われた時もなんか、あ、そうだねとか合図中打ったんやけど、でもなんかしばらくピンとこなかったよな。なんか、うん、何日か後には確かにそうかもなって思うことがあって、うん。そう。はい、そんだけです。
うんうん、他に何かありますか？
大丈夫です。
大丈夫？いいじゃない？それでは、お祈りをして閉じますけども、内藤さんお祈りをお願いします。それで終わったら、ひささんを、ちょっと、ひささんに合図してください。
はい、今日、ナイトちゃんが、選んでくださった聖書箇所を、と今捧げられた祈りに感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。
アメン。